祷をもって礼拝をお捧げいたします。私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
アメン、
アメン。ご起立ください。賛美21番をもって栄光の主を褒めたたえます。21番です。
力の主を褒めたたえます。我が心よ今しも目覚めて、ただのまま泣き流しつつ皆を
45番。ヨハネ3章を購読いたします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。
一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に遣わされたのは
世を裁くためではなく
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて、
光の方に来ないからである。
しかし、真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
唱詠140番です。140番です。
いざいざ
伝道師にお祈りをお願いいたします。
私はあなたに感謝します。あなたが私の救いとなられたからです。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈る皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
私たちに御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいましたことを心から感謝いたします。
アーメン。
イエス様、死に至るまであなたは従順してくださり、十字架の道をたどってくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
そしてよみがえりし主よ、あなたは今天の御座の右に着座され、インマヌエルなる主、私たちの共におられる主として見守ってくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
主よ、あなたの十字架の道を学びます。あなたの御言葉を聞きます。宣言します。読みます。目から耳から口を通してあなた自身を 私たちが感じ取ることができますように、文字面のイエス様ではなく主イエスご自身、このご性格をご性質を私たちが知り尽くすことができますように、聖霊なる神様、私たちのうちに働いてください。どうか悟りを与えてください。知恵を、知識を、英知を、思慮を私たちに与えてください。そして広さ、深さ、高さ、東西南北、このイエス様を見ることができますように、主よ、一人一人にあなたが御霊様お語りください。そしてそれぞれの角度から語り継がれたその御言葉、感じ取った御言葉を一つに束ねてください。そして今天聖教会のこの宮の中において、またインターネットを聞いて捧げておられる一人一人のその宮において、あなたが一つとなって来てくださいますことを心から感謝いたします。アーメン。私たちが犯しました罪々をどうぞお許しください。アーメン。私たちの罪をあなたの十字架の血潮で洗い清めてくださいますことを感謝いたします。雪のように白いとあなたは言ってくださいますから、ありがとうございます。どうか清められて今あなたの御前に出ます。主よ、どうぞ私たち一人一人を受け取ってください。
アーメン。
御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる聖なる油を注いでくださいますように、私たちは期待し祈ります。そして語られたその唇を通してイエス・キリストご自身を大胆に証しする証人として今日もあなたが用いてくださいますことを感謝いたします。そして用いられた、宣言されたその御言葉が私たちの心に入り、そして種となって私たちのこの心に植え付けられますように、そして悪しき者によってその種が取り去られないように、奪い去られないように、私たちはしっかりとこの種を養い育てていきます。どうか養い育てたその種がやがて芽を出し花を咲かせ実を実らせます。平安な義の実を実らせ、私たちがあなたの望む100倍の収穫を得ることができますように、主はあなたが助け導いてください。今日も神の子供として私たちはこの1週間のこの養い恵みをいただきに来ました。どうか産んで増えて地に満ちて征服して支配する神の子供として大しく強く私たちを送り出してください。
アーメン。
そして豊かな日常の糧を私たちに与えてください。神の子はこんなにも恵まれている、神の子はこんなには豊かだと世の人々は思い知る一週間でありますように、私たちが豊かに豊かにあなたの恵みをいただき尽くすことができますように助けてください。勝利するビクトリーの子供でありますように、主はあなたが助け導いてください。聖霊様が最初から最後までここの礼拝を導いてくださることを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
137番を賛美いたします。137番です。 では本日の御言葉です。今日お恵みをいただく御言葉はルカによる福音書23章33節と34節です。ルカ23章33節と34節。それでは、宣言いたします。ルカ23章33節から。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。アーメン。では一言お祈りいたします。人となって降りてこられ、十字架にかかってくださった神であられるイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今日この主日、主の日、主と出会う日、我らはその偉大なるあなたと出会うためにここに来ております。どうかあなたが一人一人に豊かに現れてください。一人一人に御言葉を通して豊かに恵みを注いでください。また取り尽くしオンベラの唇を清め、整え、あなたの命そのものを豊かに流出すことができますように、どうかお持ちください。一人と耳を清め、心を開いて御言葉を豊かに預かることができますように導いてください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
教会歴ではですね、来週から受難週に入って、そしてその金曜日が受難日、そしてその2日後、まあ、ユダヤの方で3日の後に主日、その日イエス様がよみがえられたというイースター復活祭の日になります。ですので本日はこのイエス・キリストがいかに受難をされ、いかに復活されたのか、その理由、それを私たちは今求めていきたいと思います。
アーメン。
キリスト教会といえば十字架ですね。なんで十字架が、この、ね、教会の、マークになっているのか。そもそも十字架とは一体何か。これは死刑の道具です。十字架に、ね、手に足に釘打たれて、そして、ね、ゆっくりゆっくり苦しみながら、死んでいくという非常にむごい、ローマの中でも最もむごい刑と言われている十字架刑に、なぜ神の御子キリストが人の手によって十字架という死刑、屈辱の死刑に釘付けにされなくてはならなかったのか、本当に大きな謎ですね。
あのね、皆さん、この十字架を知らなかったらイエス様知らない、イエス様知らなかったら皆さんがここに来て何十年礼拝をしたとしても意味がありません。私と皆さんがこの十字架をよく知ることができますように、誰も指定できない形でイエス・キリストのこの十字架を受け入れるようにと、神様は何をしてくださったかすらね、イエス様の時代、あのローマ、ね、帝国、ローマ帝国の手にイエス様を渡したんです。そしてローマの歴史の中にその裁判の記録を通して、イエス様が生きておられた、処刑されたという証拠を残してくださったんですね。だから皆さんが先ほど使徒信条をみんなで告白しましたよね。そこにポンデオピラノのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。 今生けるものと死にたるものを裁きたばわん。この主がね、この地上に生けるもの死にたるものを裁くために来る、そのカウントダウンの中に今私たちは入っているんですね。いつから？イエス様が昇天したその時からです。なんでイエス様信じてるの？私たちをあがなってくださったからでしょ。そのあがなってくださった方はどういう方なの？あなたが信じるイエス様ってどういう方？あのローマ帝国、あの時代にユダヤにおいて人の嫉妬妬みによって罪人と定め、そして嫉妬妬みによる技にイエス様が明け渡されたわけなんですね。その時にこのポンデオピラトという方がこういうことを言いました。あなたたちがこの人を私に手放して罪定めしようとしてつべこべ言ったものの、私が調べたところ、この人に罪は認められないと言ったんですよ。いいですか？イエス様は罪が認められない方として処刑された、ただ一人なんですよ。聖書にもポンデオピラトの言葉は残されています。裁判の記録がそのまんま残されているんです。あなた方が罪人だと罪定めして、私このローマの法廷に渡したこの男から、私は罪を認めることは何一つ見つからなかった。でも彼らはイエス様を最後の最後まで罪定めしようとして、あの手この手でイエス様の処刑を迫りました。そしたらローマがあの当時ユダヤをね、属国として支配していたので、このユダヤ人の中で最も力強いこの宗教家たちが言っていることを言わな、これ聞いてあげなかったら、ユダヤにおけるこのローマの統治というものが危ぶまれる、騒動が起きるということをちょっと不安を覚えていたポンデオピラトが言ったのが最後こう言ったんですね。じゃあいいよ、あなたたちがこの人を処刑しなさいって言ってるなら私はそうする。でも私がこの人が死んだことに対して私は何にも関係ない。あなたたちの意を組んでね、判決を下しただけだ。あんたたちの思うまんまのことをね、政治的理由によって私は OK しただけだ。だからこの男が流す血は私とは関係ないと言って手を洗ったんですよ。その時ユダヤの宗教代表するこの宗教家たちが言ったのは、もしこの人が罪を犯しておらず策略によって死んだとするならば、この人がむごい形で流した罪、その血の値を私たちの子孫に与えてくださいって言ったんですね。人間ってつるいんです。自分じゃなく私たちに与えてくださいと言わずに、私たちの子孫にって言ったんですね。その彼らが大盤振る舞いしたこの言葉のゆえに、ユダヤはあれから大変なことになるんですね。ユダヤの中においても戦争によって男という男は全部もう殺される羽目になる。ね。そして命からがら 逃げてた人たちは長い間ディアスポラになってヨーロッパを転々と巡り、そしてヨーロッパ中で憎まれて、そして最後をとどめとして彼らがやられたのがヒトラーによるユダヤ人虐殺なんです。口は災いのもとです。私たち口というのは人を祝福するために使うべきです。そして許してくださいと主にね、より頼むために私たちの唇は使うべきです。自分の悪どいことを、それをね、貫いた後に自分に何かあったら困るなと思った時に、時間稼ぎで今私がやったことがもし悪いことであるならば、ね、私たちの子孫にそういうことを平気で言うのが私たちなんです、ね、よく言うじゃない、お母さんに誓って、ね、かけて誓うよ、お父さんにかけて誓うよ、何々にかけて誓うよ。皆さんの周りでもしそういう方がいたら、ね、かけるべきはあんたであって、お父さんお母さんじゃない。その言葉のゆえに私はもっとあなたのことは信用できない。と言わなければならないんですね。いいですか？皆さんが信じているイエス様、このお方は、ローマの法廷で、罪がないのに処刑される罪人に処されたと書いてあるんです。それを一番裁判長の役割を担ったポンデオ・ピラトがそう書いているんです。私は関係ない。私たちのイエス様はどんな方か。罪人じゃないのに罪人と処されて十字架の上で死なれた方なんですね。それゆえイエス様は私たちの救い主になることができました。今日は皆さん、この世の中に、ね、2種類の神があることを覚えてください。人に見つげ見つげ見つげと言っている神がいる、ね、まだ人に見つがせてくれよ、見つがせてください、見つがせてくださいとお願いする神がいる。あなたはどの神を選びますか？私は見つぐ神、人間が見つがなければならない神、その神を拝んで、その神を見つぎながら生きていって、そしてある時イエス様に出会って、私に貢いでくれる神様を初めて知りました。私と皆さんが信じるイエス様はどういう方か。私たちイエス様から見つかれなければ生きていけないものを惜しみなく貢いでくださるお方、これが私たちの信じる神様なんですね。世の中に存在するすべての神々というのは人の思いの中から成長されて実体化されたものです。そして今も人間は不思議なことに神を成長するんですよ。神を成長するんですよ。それでその神を成長して自分が拝んで、まだ他の人も拝ませる、これが今の世の中なんですね。皆さん不思議と思わないんですか？なんとかの神っていうのも、風呂の滝をくべていた人が突然神が降りたって、なんとかの根津の神というのを聖女したんでしょ、ね、そして なんとか大使という人がね、言っていることをまだ拝む対処としてるでしょ。人間はどうやって神を作るか教えてあげましょうか。海を面にしてね、生きる人は海で仕事するときに危ない目に遭うわけなんですね。そして海で仕事してるときに、普段は魚取ってるんだよね、それで稼いでるんだよね。危ない目に遭ったときに何を思うかって言ったらね、あの魚になったら私は助かるのに、大きな船、穏やかな波ね、何にも心配することなく大盤振る舞いに魚取りができるんですよ。でもちょっとした波が来て危なくなっちゃうと、人間はどう思うかって言ったらね、助かりたいと思ってるんですね。船の上にいる人間が、魚だったら死ななかったのに。311のその地震の時に、私のね、ちょっと知った知り合いが私にこう言いました。もう怖かったよーって。イエス様信じない人ですよ、その人。もう怖かったよーって。あ、そうなんだと思って。もう私はね、鳥になりたいよ。鳥になりたいんだって。なんでって聞いたんですよ。地上が揺れていて怖くてしょうがないから、ね。天井は揺れてないじゃん。羽ばたけるのは鳥じゃん。だから地震の時、自分はね、もうその時からね、鳥になりたいんだって。と言っておりました。ね。地震だった時は、鳥は安全だと思って、ね。あの鳥を、ね。本当に偉大に見てしまう。海の上で大波が来たら、ね。魚だったら、安全だからと言ってね、あの魚をモチーフにして拝む、ね、まだあちこち行ってあるものを見て、なんか不思議なものだなって、ご利益ありそうだなって、そこに行って拝んでみたら、たまたまなんかが解決された。そしたらそれからそこにいてもう拝みっぱなし、そして誰かもまだ拝みに連れていく。人間はね、神清浄機なんですよ。神を清浄する人間だけなの。ただ一人、人の手によって清浄されずに、予言されて、何千年前から予言されて、予言された通りの形で、予言された場所で、予言された通り乙女マリアによって、予言された通り生まれて、予言された通りエジプトに逃れ、予言された通り戻ってきて、予言された通りね、大工になって、予言された通り私たちの救い主になってくださったのがイエス様なんですよ。だからイエス様とは何か、人の手によらず神が神であることを証しして、そして私たちの神になるためにこの地上に来てくださった方がイエス様なんですよ。だから今日私は皆さんに言いたい。皆さんは人の手によって作られた、祀られていく。そして私たちにもう本当に要求ばっかりをしている。拝め、貢げ。ね、この要求ばっかりをしている。この人が成長した神々。それを信じますか？じゃあなかったら、私たち一人一人を見継ぐために来てくださったイエス様を信じますか？じゃあ、見継ぐために来てくださったこのイエス様を私は信じます。皆さんも見継ぐために皆さんのところに来てくださり、ある時皆さんを本当に見継いでくださるためにこの場所に運んでくださり、そして皆さんの生活の中に見継いでくださるために、ありありと言ってくださるこのイエス様を信じて、イエス様に見継いでいただいて、あらゆる面において豊かに本当に幸いな皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当に世の中の人は、ね、この神様、貢いでくださる神様を知らないんですね。でそれでわけのわからないものに貢ぎっぱなしの、ね、人生になってしまうんです。本当に世界中もう至る所にですね、なんか洪水が起きてほしくないから人の命を、ね、人見悟空として、ね、捧げる。もう本当に日本だけじゃなく、ね、中国でもまたいろんな、ね、国でもそういった信仰があるんですね。貢がなくてはならない。人は本当に何かわけのわからない大きな力、ね、運命とかあるいはなんか宇宙的な力とかなんかそういうものに左右されて、もう自分のコントロールどうしようも効かないものに左右されて、でそれで、なんかわけもわからずにとにかく自分のベストを尽くして生きなくてはならない、そういうふうに思っている人が多々ありますけれども、聖書に書いてあります。天に一人の神がおられて、その神が皆さん一人一人を愛しておられる。皆さんのことを愛しておられるゆえに、皆さんを創造された神様は皆さんと、ね、永遠に仲良く親子関係として、ね、生きて永遠に生きてほしい、そういうふうに願って人を、ね、創造された時は本当に非常に良かったって思われたんです。人にはもともと罪はなかったんです、けれども今、ね、人になんで罪があるのか、これサタンにそそのかされて人が罪を、ね、入れ込んでしまったから、死を入れ込んでしまったからです。人には罪があります、私、犯罪歴で捕まったことないよって、ね、そういうことを言う人もいるかもしれないですけども、けども人はですね、生まれつき罪を持ってもらえたんです。で、お母さんである皆さん、ね、子供が、ね、嘘をつくようになったの、ね、人を、ね、騙すようになったの、ね、どうしてでしょうね。お母さんが教えたんですか、この世の中悪いやつがいっぱいいるから嘘をつきながら生きていくんですよとか、より、ね、一層巧みな、ね、盗みテクニックを身につけて力強く生きていきなさい、そんなことを教えたお母さんいますか、ね、いないですね。でも子供はなぜか、ね、盗み癖とか、ね、嘘つき癖とかですね、それも自分で巧みに工夫して嘘をついたり自らしていくんですね。罪があるからなんです。
あのね、面白い実験がありますよ。どういうことかって言ったらね、神の御言葉を去っておきしてね、神様を裏切ったアダム以来、私たちのね、この中には遺伝子として罪を犯すその遺伝子が入っているんですね。でそれ誰も教えてないんですよ。誰も教えてないのに、その遺伝子があるから子供が罪を犯すんだけど、おむつやっている子供、おむつやっている子供だよ、二人三人置いてごらん、誰も教えてないのに喧嘩するから。何、家で今日おむつ仲間に会ったら絶対負けちゃダメだよ、おむつ仲間殴ってやりなさいって言いましたか。誰も言ってない。なのに初めて会ったおむつ仲間とね、同じ場所にこうやって置いとくとね、喧嘩するんですよ。何の喧嘩か分かりますか。奪い合い、自分のおもちゃね、他の子のおもちゃというものなんだけどね、自分のおもちゃじゃ満足できないね、小さい赤ちゃんなのにおむつやりながら人のものをかすめる、これがサタンによってそそのかされてエデンの園を追い出された人間にね、あるこの罪の性質なんですね。この罪の性質をね、赤ちゃんが持って生まれてるんですよ。持って生まれて、その持って生まれたその証拠がおむつ仲間と二人三人置いてあげると、必ずそこで喧嘩する、ギャーって泣くね。人も結構ね、いがみ合ってね、もう大変なんですよ。なんでですか。エデンにはね、思いのほかたくさんあったということなんだけど、エデンを離れてからは罪人に課せられているその宣告がね、物を 得るためには額に汗をしなさい。子供を産むためにはね、死の思いをして子供を産みなさい、という宣告が神からあったので、その宣告、神様からの宣告とエデンで犯した罪、それが一緒に存在してるんですよ。一緒に存在していて、大人も赤ちゃんも物を得るためには奪い合いしなければならない。国も奪い合いだ今ね。国はどうやって奪い合ってる？開口力で、開口力の力で奪い合ってるじゃんね。そして人はどうやって奪い合ってる？自分の力、力によって奪い合ってるよね。だからそのような地上において人が罪を犯さずに生きるということは不可能なんですね。この罪を犯さずには生きることは不可能な、この人の世に対して神様は何を知ってくださったかって言ったらね、もともと神が私たちを作った時にはね、この死というものを置いて、そして限りがある命として作ってないんですよ。だから神様は何をするか、罪によって限りある命になってしまった私たちを限りがない永遠の命の状態に戻すために、人ではできないことを神自らが私たちをね、創造したそのね、メーカーとしてのメーカーとしてのそのね、責任を果たすために、人が解決できないところを神様が解決するために、神様の方法で救い主という方でイエス様を送ってくださって、このイエス様がね、イエス様が持っておられるすべてのものを信じる者に貢ぐことによって、貢いでいただいたもので生きる、イエス様から貢いでいただいたもので生きるものとして人を変える、再創造するためにこの地上に来てくださったんですよ。今日皆さんはこのメッセージを聞いてからね、まだお家にいて何回も何回も聞いてください。そしたらね、皆さん自身が今このメッセージによってどういう祝福に預かるのかということがはっきりとわかります。主はイエス・キリストはどういう方か、貢ぐために来てくださった方です。命で私たちを貢いでくださいました。十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、この取りなし祈ることによって許しで貢いでくださいました。イエス様は愛、憐れみ、許し、その恵みで私たちを貢いでくださって、そしてもう一つ主が貢いでくださったのは、私には天と地にあるすべての権威が私にあると言ったんですね。どういうことかって言ったらね、天上にあるすべての権威、地上にあるすべての権威、それを私が持っているので、あなたが貢いでほしいと願うならば、私はそれを持ってあなたを貢ぎますと言っているのがね、イエス様なんですよ。このね、イエス様のね、この本当にこの貢ぐ方であることを知らなかったら、皆さんはね、イエス様信じても損するんです。イエス様って何？貢ぎ屋。ね？貢ぎ屋であるこのお方に、貢いでもらわないことには、貢いでもらわないことには、ね？私たちはイエス様をね、無視する人だ。だから、イエス様、あなたの豊かな許しで私を貢いでください。ね？あなたの豊かな命で私のこの弱い体を貢いでください。あなたの豊かなね、尊厳、勢い、それをもって私を貢いでください。私たちはね、もう断ることにイエス様に貢いでくださいと祈らなければならないんですよ。それがイエス様を無視しないことなんですよ。皆さんが貢ぎたくて来てくださったイエス様に何にも貢いでくださいと言わずに、 もし皆さん自身が、ね、そのまんまのほんと、ね、来て礼拝を捧げていい子ぶって、ね、アーメンして帰るということであるならば、皆さんのこの信仰というのは、ね、偽物なんですよ。皆さんの信仰が本当に本物になるためには、貢ぎ屋として来てくださったイエス様にたくさん貢いでもらって、ね、貢いでもらったものが証拠となって皆さんの信仰を明かす皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
本当にイエス様は貢ぎたくて貢ぎたくて仕方がないんです。何を貢ぐか、確かにこの世の中の、ね、あの誰もが羨む富とか、またいい生活とか、ね、そういったものを人は求めはするんですけども、なんでイエス様がわざわざ、ね、十字架にかかってくださったのか、ね、それは皆さんにいい思いをさせるためということよりも、むしろ皆さんを救うためなんです。罪から、ね、救うためです。イエス様は何故にこの世に人として、ね、降りてこられたのか、本当に私たち、ね、無知です。けれどイエス様は罪がないお方、神であられるお方、死がないはずのお方なんですけども、この人類に入り込んでしてしまった罪の問題、死の問題、呪い、そして悪魔サタン、これを打ち砕くためにイエス様はこの世に降りてきてくださったんですね。十字架の上において人類すべてのその罪の代価として身代わりとなってイエス様は十字架にかかってくださいました。人が罪を犯したけれど、その罪を全部死ぬぐいしてくださったのがイエス様なんです。罪、誰かに対して、ね、罪を犯したしたら、人はそれに見合う対価を払わなくてはなりません。賠償をしなくてはならないんですね。人が罪を犯す、どれほどの賠償をしなくてはならないのか。人はもう生まれた時点から早速罪を宿していて、罪の行いをどんどんどんどんし続けてきて、結局人間がですね、その賠償を支払うことはできないんですね。ましてやその、ね、罪人がもう今何億と世界中に生きております。人類が、ね、アダム・エバから始まって以来、ね、一体何億何百億、ね、何千億の人が、ね、今存在して、そして、ね、消えていったか、それは分かりません。イエス様はその何千億何兆もの人々の罪を一身に負って十字架に身代わりになってかかってくださったんです。一体そんなことできるのか。先ほど言いました、罪を犯したからにはそれに見合う対価が必要である。イエス様の命はそれに見合う対価なのかどうか。だって皆さん、イエス様は、ね、この世界はイエス様のゆえに成り立っているんです。この世界はイエス様のゆえに、ね、作られて、御子のゆえに、ね、成り立っているということがコロサイ書に書いてあります。ですから、神の御子であられるイエス様、永遠の命を持っておられるイエス様、罪なきイエス様であるから、イエス様お一人の命が全人類の罪をあがなって、ね、賠償し尽くして余って余って仕方がないほどに尊い命、それがイエス様であり、そのイエス様があの十字架に、ね、人の手によって釘付けられてかかられた。このゆえにイエス様は全人類の贖いをしたんです。イエス様はこの場面において仰せられましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。アーメン。そうです、私たちはわかりません。本当に自分がいかに罪を犯してきたのか、いかにイエス様のことを本当に罪を犯すことによって十字架の上で刺しているのかわからない。けれどもイエス様は本当に分からないで犯した罪ゆえに許してくださるんです。父なる神様、このイエス様のこの取りなしの言葉によって私たち全人類は取りなされたんです。
アーメン。
そして本当に私たちはこの十字架の上でイエス様が身代わりになって、ね、私たちの代わりに罪を負ってくださって刑罰を受けられた。本当は私たちが死刑を受けるべきものです。けれどもイエス様が身代わりになって死刑を受けられた。だから十字架は尊いんです。だから十字架が教会の印なんです。だから皆さんのね、ここ ありますね、十字架。本当に私たちは、ね、この十字架、死刑の道具だということを覚えて、ね、ただ単なる、ね、アクセサリーというよりも本当に 私たちの身代わりになってイエス様がこれに貼り付けられてくださったのだということを本当に覚えて、十字架を見るたびに覚えるべきです。
あのね、この十字架のネックレス、皆さんがこの十字架のネックレスを信仰の印として、使わないんだったらしない方がいい。私はですね、緊急に主に祈りたいとき、祈りたいとき、イエス様の十字架を覚えて祈りたいので、何をするかといったら、これを持って祈るんです。イエス様、あなたが十字架の上でなされたすべての技は私のためであることを信じます。今日もこの十字架の影に私は来ました。十字架を通してあなたが完成したその技の中に私を入れてください。今私はこれこれこれこれによって今困っているのです。イエス様助けてくださいと祈るんですね。持っているの。こうやって持っているの。祈るんです。なのにこの十字架をね、十字架のネックレスを持っていながら、私がふっと見るとね、この十字架のネックレスを信仰の印として持ってね、それを生かしている人があまりにも少ない。ただ単なるこの、クリスチャンの印くらい。いやいやいや、十字架の身元においてね、神の義と愛が合うんですよ。ね、罪に対して裁かれなければならない神の義、でも愛のゆえに許さなければならないね、神の愛、これが十字架の身元で合うんですよ。で、私たちが罪を告白した時にね、愛によってね、私たちは救われるわけなんですね。だからこの十字架のネックレス、もし皆さんが持っているとしたらね、何をするかしたら、突然祈らなければならない時にこの十字架のゆえに私たちは祈れる資格が与えられている。十字架のゆえに私たちは十字架の身元に集まるね、ことも許されているということをしっかりと覚えて、イエス様というこの聖なる垂れ幕がね、裂かれた時から誰でもね、イエス様の流された血を裂かれた体を通して父の前に立つことができるようになった、その時から私たちは十字架、この十字架でほふられた子羊をね、本当に思いつつ、そしてイエス様が流してくださったその血を携えて、いつでもどこでも私たちはね、死聖所の中に入ることができる。だから十字架のこのネックレスをただ単のネックレスにしてはならない、持つんですよ。その意味を生かすんですよ。信仰、あなたの信仰があなたを救ったということが成り立てるように。イエス様の命は永遠の命です。なぜ私たちをイエス様の命の中からね、イエス様を作ってくださって、そして私たち作られたものでさえも罪を犯す前までは永遠の命として私たちは存在していました。だからイエス様、このイエス様の永遠の命が罪人のね、永遠の許しのためにね、明け渡されたんですよ。罪なきイエス様の体が。そしてその時に自分、罪なき自分を殺しかける人でさえもね、殺す人でさえもイエス様許してくださったんですね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。これはね、イエス様を信じる全ての人に与えてくださった言葉なんですよ、ね、私たち自身、罪の結果が死であることを分からないんですよ、ね、罪の結果が死であることを分からないで私たちは罪を犯してるんです。罪を犯したくて罪を犯してますか？いいえ、罪を犯さざる得ない状況にあって私たちは罪を犯しているんですね。だから罪を犯した自分は、ああやってしまったつって自分をね、悔いて嘆いて大変なんだけど、イエス様はどう見てるか。あのエデンにおいて撒かれたあの毒麦ね、罪の性質、それがね、罪を促して罪を犯させている。私たちはああやってしまったつってる時、神様はああって、そういうことなんですね。だから皆さん、本当にイエス様がどういう方か 覚えてください。イエス様はエデンで失敗した私たちの失敗を全部拭い去る方なんですよ。自分が持っている全てのものを持って私たち一人一人をその罪ね、うずいているその罪の遺伝子から私たちをあがない足してくださった方なんです。この方は私たちの日々の生活の中において犯す罪々、そしてまた私たちが日々の生活の中で罪を犯さずに生きるためには必要なもののもろもろ、これを全部私たちに与えてくださるためにね、見ついてくださるために来てくださったのがイエス様なんです。イエス様がなんで皆さんの生活を助けるか、経済を助けるか、皆さんの名誉を助けるか、皆さんの才能を助けるか、全部それはですね、皆さんを退化させることによって罪が皆さんをね、打ち叩くことがないようにするためなんですね。どういうことか、エデンの園は満ち足りていたので罪を犯す必要はありませんでした。奪い合うということは一切ないところがエデンその層のだったんですね。そしたらイエス様は私たちを何したいかって言ったら、私たち自身をね、エデンに行った時と同じように満ち足りたものにして、満ち足りたものは罪を犯すことがないですよね。楽しむだけでいいんだもん、満ち足りているからね。だから満ち足りることによって私たちが罪を犯さなくてもいいようにいいようにいいようにね、それを与えるために見継ぐために来てくださったのがイエス様なんですね。満ち足りている世の中の人います。でも彼らは満ち足りていても罪を犯します。でもクリスチャンはイエス様に会って満ち足りると罪を犯さないんです。なぜ満ち足りたクリスチャンは何をするかって言ったらね、良いことをするんです。満ち足りている自分の力で、満ち足りてない人を支えます。満ち足りている自分の経済でね、貧しい人を支えます。満ち足りている自分の権威、力、威力、尊厳、勢いを持って、その本当に貧しくてどうしようもない権威、力、威力、尊厳、勢いがない人を助けるというところに力を使います。だから世の中の人が持っている権威、力、威力、尊厳、勢い、そして富、もろもろとクリスチャンが持っている権威、力、威力、尊厳、勢い、富、この力はね、全然違うものなんですね。世の中の人はもっとたくさん持ちたい、もっとなんかしたいということでそれを使います。でもクリスチャンはイエス様に会って満ち足りるようになると、自分が満ち足りるようになったその力をね、御心にかなったところにそれを当てはめて使うことによって、さらに見継ぐイエス様を他の人に伝える、その役割を知っているのがクリスチャンなんですね。皆さんいいですか。今日皆さんは十字架の上で死なれて、そして私たちの見継ぐ神様として自分を完成しておられるこのお方を信じてください。アメン。十字架の上で死なれて、そして私たち一人一人の見継ぐ神として完成されたこのイエス様を信じて、そしてこの見継ぐ神様に、主よ、あなたが貢いでください。うちの子供を貢いでください。うちの夫を貢いでください。うちの妻を貢いでください。私の子を貢いでください。私の事業を貢いでください。私の仕事を貢いでください。私に何々を貢いでくださいと。貢いでください。貢いでください。貢いでください。私の健康を貢いでくださいと。主に、本本当により頼む皆さんでありますように。そして主が満足して、満ち足りて、いいよいいよ、貢ぐよ、貢ぐよ、貢ぐよ。本当に貢いでくださるイエス様と出会って、貢がれて本当に素晴らしい、この一日一日を歩む皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。それでは、これから皆さん自身が、この主に貢いでいただくために、祈り求めていくときを持ちたいと思います。イエス様の名前の意味、イエシュア、これの意味は、彼は救いです。皆さんが救いを必要としているならば、経済において、夫婦関係において、救いを必要としているならば、イエス様の名前を呼び求めて、この救いを求めて そして見ついでいただくためにそれぞれが御前に祈っていく時を持ちたいと思います。
いいですか皆さんね、今ねイエス様に見ついでほしいこと一つ一つを覚えて、そして見ついでくださいイエス様なんですよね。私たちが解決できないことを解決できる力を持っているのイエス様しかいないんです。そのために見継ぐために主はね私たちに救い主として来てくださいました。イエシュアハイエシュアハ、それを思い、何かを知ってほしいことを思いね、思い起こしながらイエシュアハイエシュアハと祈っていきたいと思います。主よ、ではイエシュアハ、私たちを見ついてくださるお方に祈っていきましょう。ハレルヤ。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、主を見ついてください。イエシュアハ見ついてください。イエシュアハ見ついてください。イエシュアハ見ついてください。イエス様イエシュアハイエシュアハ見ついてください。見ついてください。イエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュエイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエス様イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついて見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。イエス様イエス様イエス様イエシュアハイエシュアハイエシュアハ見ついてください。
ハレルヤ。愛する様、あなたが十字架の上で救いへの道を開いてくださったことを感謝いたします。私たちはそれゆえあなたの御名を呼び求めます。あなたの御名は救いであられるゆえに、私たちはイエス様あなたの御名を呼び求め、救いを私たちの人生に、また今目の前にある問題にイエス様本当にその解決をくださいと、見ついてくださいと祈っておられる一人一人です。どうかあなたが答えてください。なぜならあなたの御名には力があるゆえに、そして本当にイエス様あなたが十字架の上で死なれたのは私たちの罪の身代わりとなるため、そして私たちのあらゆる罪の問題、死の問題、人生の問題、それらを解決するために、また悪魔サタンの技を打ち砕くために、主を本当に悪しき技を壊すためにあなたが来られました。どうか祈られた一人一人にあなたが答えてくださすように、あなたが実体化させてくださすように、救いを実体化させてくださり、あなたが確かに生きておられるということを人々が知り、人々に伝え、そして確かに主は生きておられるお方、救ってくださるお方であると、主をよが知ることができますように、どうか助けてください。祈られた一人一人の祈りに心を合わせ、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の138番を賛美して、その後に捧げ物の感謝を祈りをしたいと思います。138番です。
この我が主の流された
御前に進み出て捧げました。
アメン。
あなたに期待し、またあなたに感謝し、また本当にあなたに恵んでほしいと、救ってほしいと、その願いを携えてきた一人です。御言葉をくださいましたことを感謝いたします。
アメン。
どうかこの一人にあなたが豊かに応えてくださすように、日常生活の中において、これから始まる1週間のあらゆる仕事、また営み、また問題と面と面を向かうべき時に、イエス様、あなたが立ってくださり、救い主であられるあなたが人々のあらゆるものことから救い、また今この本当にコロナや諸々の災禍が、災いがはびこるこの時代の中において人々を守り、人々がそれらに勝利し、そして本当にこの時代の中において栄光の神の子として凛々しく歩んでいくことができますように。
主よ、あなたはアブラハムを呼び出して見ついてくださいました。本土親戚父の家を離れたアブラハムを見ついてくださいました。アブラハムに七つの保証を与えて、それを見ついてくださいました。主よ、今ここにいる一人一人も、あなたが本土親戚父の家と呼ばれる世からあなたは贖い出して、イエス・キリストのいます場所へと導いてくださって、そしてここにおいてアブラームのようにその幸いに預かりなさいと、アブラームの契約に預かったものとして主よ、七つの保証が与えられていることを感謝いたします。三つ木屋であられるあなたを今日あなたが証ししてくださり、そして三つぐために来てくださったお方に三ついでくださいと、主よ、それを私たちが本当により頼む、願うということがイエス様の喜びであることを教えてくださり、主よ、本当に見つかれなければ本当につまずき倒れるしかないこの世において、惜しむことなく見ついてくださるあなたが明かされ、今日私たちがあなたに見ついてくださいと、この本当に身近な言葉で願うことができますように、祝福してくださったことを感謝いたします。思い思いに本当にイエス様に集まり、そして思い思い主よ、あなたへの捧げ物をしました。この捧げ物をあなたが受け取ってください。そしてあなたの御国に捧げましたので、主よ、御国にあるあらゆる良いものを持ってイエス様が私たちに約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない イエス様の権威を持って天を動き、そして地を動かして、あなたが貢いでくださいますように。子供で貢いでください。夫を通して貢いでください。妻を通して貢ぎがありますように。親兄弟を通して貢ぎがありますように。周りの同僚たちを通してまた貢ぎもありますように。そしてあらゆる面においてあなたに貢いでいただいて、そして修行が貢がれて産んで増えて地に満ちていきますように。教会が貢がれて最高に素晴らしい栄光の礼拝者で満ちますように。主よ、あなたが祝福してください。主の皆を褒めたたえます。
アーメン。どうかこれからの1週間、その毎日の一瞬一瞬が本当にイエス様に守られ、イエス様を感じ、イエス様に感謝をし、そのようにして本当に本来あなたが人を創造されたその本来を生きる一人一人でありますように。あらゆる災いに遭うことなく、あらゆる必要が満たされて、そして本当に安息した喜びと笑いに満ちた毎日でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
では
2021年ね、アブラハムで貫きますって約束したでしょ。今このねメッセージをして聖霊様が言ったんです。アブラハムどうしたの。もう私今ねドキッとして、どうすればいいんですかって。そしたらアブラハムも見つかれた人だよ。それで聖霊によって教えられて、今アブラハムを宣言することができたので本当に感謝です。イエス様に感謝します。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。ように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、耶稣は、
そこまでいたします。引き続きそれで御前で主と共に祈る時をしばししもしたいと思います。